渋谷ラジオ東京、
トシちゃんと宮川ひろのトシタマアフタヌーン2016。皆さんこんばんは、トシタマアフタヌーン、トシちゃんです。
宮川ひろです、
2週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。
はい
はい、
うん、
何してます。
何してます。
うん、
ああそうですね、
最近
ね、
うん、
あれでしたね、この週末結構いろいろやりまして、
うん、
まず金曜日の夜が、
うん、
ボジョレーパーティー、
おー、
参加させてもらって、
はいはいはい、
でボジョレー解禁日の次の日ですね、
うん、
ということで、
うん、
まあ名古屋の方で、みんなでボジョレを飲んで盛り上がろうっていうパーティー出て、
うん、
それから土曜日はですね、
うん、
中華の達人の振る中華料理を食べ、
うんうんうん、
そしてその間の時間でテニスをやり、
うん、
そして、日曜日は、朝バスケをフィリピン人と混成チームでやり、
うん、
そしてその後は男塾、
うん
とかいうのにね、
うん、
行ってみたりして、
うん、
あっという間に週末が過ぎましたとさ。
いいじゃないですか、リア充じゃないですか。
もうなんか
さっきオフの時全然リア充じゃないみたいなこと言ってましたけど、
いやいやいや
全然リア充じゃない。
そんなこと言いましたっけ僕。
うん、何隠してんの。
うん、なんか思いつかなかった。
嘘その時のあなたの存在って
まあそんなこんなで結構本当ね、充実した週末を過ごしました
いやもっとエキサイティングに語っていいと思うんですけどね。
エクストリーム週末、
エクストリーム週末でしょ。
そうそうそうそう、
ね、うん、いやだからさ、まあそろそろね、
はい、
年末に差し掛かってきてさ、
うんうん、
どんな風にさ、
はい、
今年を締めくくろうかなみたいなこともみんな多分考えてると思うんですよ。
はいはいはい、
うん、まあそんなことのねテンションのものの材料として、
うん、はい、
トシタマアフタヌーンね、
ぜひ、
うん、ぜひっていう風な感じですね、うん、
はい、
うん
うん、
年末ってさ結構なんかいろんなグルメをさ、
はいはいはい、
食べるのもなんかこう、
うん、
あるじゃん、
あるね、
いろいろ楽しいみたいな、クリスマスもあるし、
バリエーションがね、うん、あるよね、
うん、そうそうそう、いろんな普段食べないものを食べるとかさ、
うんうん、
あるじゃない、
うん
うん、まあだからっていうわけではないんだけど、うん、なんかいろんなものを作ってるね。
ああ、最近例えば、
うんとね、餃子作った。
おお、羽根パリパリ。
うん。あとはなんかこうハサミ揚げ、レンコンのハサミ揚げを作ったりとか、
うん、うん
うん、最近ケーキ作ってないからまたねクリスマス近いからケーキ作る、何作るみたいな話とかさ。
なるほど。
うん。なんかこうね年末の過ごし方みたいなことを計画しつつ、うん、みたいなさ、うん、そんな感じでね、
あ、うん、この冬をどう楽しもうかなみたいなね、
そう
そんな11月のまあ後半ですよ ね、う
ん、そんな準備の材料になれればと思っております。
はい、
はい、じゃあ、うん、まあ、行ってみましょうか。
はい、
はい、じゃあ今日も、元気にやっていきましょう。トシタマアフタヌーン2016、この番組はデジタル放送局渋谷ラジオ東京の提供でお送りいたします。ではメインのコーナーです。宮川さんお願いします。
トシタマアフタヌーン2016ドリームウォーカー、面白い面白い面白い、
イエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイ、
イエイイエイです。
はい。
はい。
トシタマアフタヌーンドリームウォーカー。このコーナーでは、トシタ宮川ひろが100個の夢の中から毎回一つずつをトークしていくというものでございます。
はい。
はい。じゃあ、今回宮川さんだと思います。
はい。じゃあ僕の100夢の中から、はい、一つということで、今回はですね、
はい、
メーベで空を飛ぶ。
すごいですね、それは。
うん。メーベ。
うん、
ご存知ですかね皆さん、メーベって
ご存知ですよね。
多
分あれですよね、風の谷を言っちゃうやつですよね。
そうそう、風の谷のナウなんとかさんが、
うん、
のナウなんとかさんが乗ってるやつですよ、
うん、だから さ、メーベ乗って、
そう。
こう、ツイッター開いて、うん、風の谷ナウってやるでしょ。
そうそうそう、風の谷ナウって。ビューンって飛んでみてみたいな。
そうそう
そう。そうそう。で、大きな虫が出てくるっていう、もうめちゃくちゃ有名な。
もう、めちゃくちゃ有名ですよね。
いや、もう映画は。
めちゃくちゃ有名ですよね。
めちゃくちゃ有名ですよ。はい。本当に。まあ。
どうするんですか、それは。
あのですね、うん、ちょっとこうね、いろいろ、なんか、こう乗り物、なんか最初の頃になんかホバーボードとかあったじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、思ってなんか夢の乗り物ってなんかもう一回改めてなんかないかなと思って、
なるほど。
ちょっと考えたりしたのね。
ひねったね。
そうそうそう。うん、でね、まあ、要するに1984年の、うん、まあ、宮崎駿監督のあの映画ですよ。
はい。
でね、うん、実は今年の、7月31日に、
まさか。
飛んだんです。
マジで？
そうです。飛んだんです。
知らなかった。
そう、うん。あのね、最初そのね、これ作ったのは、メディアアーティストの、八谷和彦さんっていう方で、50歳の方なんですけど、構想から13年を経て、
うん、
なんと飛んだんです。
へ
ー。で、ちょっと前に、その大学のね、その、ちょっとこう、広いグラウンドみたいなところで、最初グライダーだったんですよ。
はい。
要は、人力で引っ張って、うん、で、浮き上がって降りるみたいな、うん、まあ、そのなんか、ライト兄弟の最初の飛行機みたいな感じの、ちょっと飛んですぐ降りてって、その時はエンジンがついてなかったんですよ。
なるほど。
なんで、本当のグライダーだったんですけど、要は3年前か、2013年に、試作機ができまして、
うん、
で、国土交通省の手続きを終わって、まあ、いろんなところで飛行テストをね、やってたんですよ、
うん。
でね、で、ジェットエンジンを積みまして、なんと今年の7月31日に飛んだんですよ。
ほう。
で、しかもね、こう、ちゃんと滑走路をギーンって走って、
うん、
自力で浮き上がって、
うん、
で、結構な高さをぐーっと旋回をして、高度70メーターまでぐわーっと浮かび上がって、
うん、
で、操作は体重移動。体を傾けたりとか。
すげえな。
そう、本当にメーベなんですよ。で、こういう感じなわけ、写真が。
ああ、まあ、結構でかいんだな。
そうそうそう、本当にメーベしてるわけ。で、5分ぐらいして、また滑走路に戻ってきて着地をしたっていうのが、現実になったんです。
なるほどね。
そう。で、まあね、この、八谷さんって方が、
うん、
まあなんか感想がなんか素敵でさ、
うん、
鳥になったみたいで非常に気持ちよかったと、
うんうん。
人類の長年の願いが叶えられたと思う、みたいな。っていう、なんかインタビューのコメントがあるんですけど、なんか本当に、飛んでるんですよ。
うん、
で、思った時に、最初ね、その僕のイメージでは、なんかすごく不安定な乗り物、じゃないですか。
まあね、
なんか羽だけだからね。
そうだね、う
ん。そう。で、あんなのがね、そのどんな技術が進んでも、うん、飛べるようになるとは思ってなかったわけ。
元々がアニメだからね。
そうそうそう、うん。現実にあんな飛行機があったわけじゃないし、
うん、
ね、なんかその、そんな、あれ、なんか似たように作ったところで、
うん、
いやいや、無理でしょ、みたいな、うん。って思ってたら、
うん、
たまたまね、ちゃんとこう探してみたら、もうね、飛んでたっていうね。
すごいね。
そうそうそう。だからもう、要はね、30年近く経って、
うん、
あの時にああいう乗り物に夢憧れた人が、夢を叶えてるっていう。うん、これまたね、今後もはこうやって、なんか公開して、動画を上げたりとかはしないって言ってますけど、
うん、
まあ開発は続けるって言ってるわけ。
うんうんうんうん、
ってことはなんかこう、いずれさ、
商品化。
だったり、なんかアクティビティとして、どっかで乗れるようになるとか、
はいはい、
なんか大空を飛んで、
うん、
なんか鳥と一緒になって飛んで、なんか戻ってくる1時間のフライトみたいなさ、
うんうん、
なんかこんなんできるだけでも、なんかすげえ素敵なんじゃないかなって思って、
うんうん
うん、なんか、その、誰かが何かをこうしてくれることで叶う夢もあるんだけど、なんかその自分の夢がその人のなんかこう、飛び方は叶えてくれたから、
うん、
あと飛べる自分になっていけばいいっていうか、
うん、
その準備をさ、
うん、
するためになんかこう、あ、こういうなんか知識を入れたことで、
うん、
あ、いつか俺もメーベで飛べるっていうの
は、はいはいはい、
現実に叶うじゃんみたいな。うん、なん
か準備がね。
そう、
準備はできるよね。
いや、そこになんかね、知ってしまったから、
うん、
めちゃくちゃワクワクしてこれ、
はいはい、
なんか見つけた時に。
はい、
なんか そこから見える景色を絶対味わっときたいなみたいなことをね、
うんうん、
なんか思う夢が一個あったんで、まあ、今回これを選んでみましたっていう感じだね。
なるほどね、うん、じゃあまあ 情報が入ってくるようにね、
そうそう、
していたいですね。
そう、常にね、うん、なんかひょっとしたらね、どこそこでもうね、いつかね、何年か分かんないけど、
うんうんうん、
もう飛べるようになったよとかさ、
うんうん、
なんかニュースになるかもしれないじゃん、
うんうんうん、
ってなった時にそこにこうパッと
あれじゃない、多分ニュースになる前に、
そうだね、
あ、実は僕さ、こうテレビ見た時に、うん、あ、これ実はね、この前乗ったんだよみたいなさ、
あ、写真見るみたいな、うん、動画撮ってきたからみたいな、
マジっすか宮川さんみたいな、
さすがですね、うん、みたいな、
さすみやですなみたいな、
新しいさすみやさすがですね、
さすみやひろって呼んでいいですかみたいな、
なるほど、さすがですね、宮川さんシリーズ、
う
ん、
そうそうそう
面白いね、
いいじゃん、
ね、
いいじゃん、
あ、でもなんか本当に、あ、でもやっぱどんどんなんか空想って形になっていくなっていうのを、ね、
うん、
本当実感できるエピソードだなって思ってね、
うんうんうんうん、
ちょっとなんか本当久しぶりに超ワクワクすんなみたいな、
まあ、あのバックトゥザフューチャーの時のさ、
うん、
ホバーボードの時もさ、相当びっくりしたけど、
あるんだって思った
ね、
そうそうそう、
メーベってあれあんな世界の話だから、
そうそうそう、でしょ、
うん、
この放送を聞いて、ええー、って思うんだったら、
うん、
なんかこう、メーベとかって検索して、
ね、
なんかあの YouTube とかで動画見てもらうと、
うん、
あのラストフライトというか、その最後にね、アップロードされてるのが、うん、本当になんか大空をこう鳥のように優雅に飛んでる、
うんうんうん、
あの映像が上がってるんで、
うん、
ぜひ見てもらって、うわーって思ってもらえたらいいなって思ったりしますね。
いいですね。
はい。
ありがとうございます、
はい。
知識ですね。
知識ですね。
うん、いや、素晴らしいね。
はい。
そんな人がいたとはって。
そうそうそうそう。うん、
はい。あざす。
はい。
ではですね、今回のトシちゃんの夢を言ってみたいと思います。学園祭に、
うん、
出演したい。
したい。学園祭ね。
うん。
おー、でもなんでまたその学園祭っていうシチュエーションを選んだんでしょう。
今学園祭シーズンじゃないですか、
うんうん、
まあ終わりかけてるけど、
まあまあ秋だしね、
うん、学園祭ってすごいいいじゃん、
うん、わかる、
大学の学園祭って、うん、あの宮川さんと行ったことあるか、
ない一回もない、
だから憧れはあるっしょ、
でも、もう僕大学っていうものに憧れがありますから、そもそも
キャンパスライフ、
キャンパスライフ
いいな、キャンパスライフみたいな。
そうそうそう。指加えてた方なんで。
そうかそうか。
そうそう。
うん。いや、まあ、当社は学生時代、その、学園祭で、
うん、
まあ、軽音部だったんで、
うん、
軽音部の場合もずっと板付きで、ステージに。
うん、ほう
まあ、他のね、模擬店とかも全然知らないまま過ごしてきたみたいな感じだったんですね。
うんうん、
まあ、先日ね、渋谷ラジオ東京もね、
はいはい、
青山学院の方で、
はいはいはい、
なんかこうコラボがあったっていう風なこともあったし、はいはい、なんかあの、結構東京の人たちと絡むようになって、若い人たちともさ、うん、話すことも最近多くなってきたんですけど、
交流がね、
そうすると、うん、結構さ、都心の学園祭ってすごい楽しそうなんだよね。
う
ん、
へぇ、そうなんだ。
うん。なんか学園祭って言うとさ、どういうイメージがある？何があって何があってみたいな。
なんか、なんだろうな、模擬店とか、
うんうんうん、
なんかちょっとステージがあってバンドが演奏してて、なんか終わったらみんなでなんか打ち上げしてるみたいな、なんかざっくりと言うとそんな感じ。
ざっくりでしょ？
そうそうそう。
うん、でも他に何やってるかあんま知らないじゃん。
だからなんかざっくりした感じだね、
まあ、
こんなことぐらいはやってそうだなみたいなイメージ、
あとはミスコンかなみたいな、
ああミスコンね、
うん、
ミス何々ね
ぐらいじゃない、で僕も 、うん、その学生時代そのぐらいだったんですよ、
うん、
ミスコンもやってたかなどうかなぐらいの感じで、
あ、なるほどね、
うん、あんまり記憶ないんですけど、
うん、
これね例えば、
うんうん、
どんな学園祭あるかって見たら、東大の
東大、
うん、
お
東大のね、学園祭がね、
うん、
駒場祭っていうの。それの、まあ、パンフレットね、
はいはい、
PDF で、まあ、落とせるんで、ちょっと、見てみたんですけど、うん、なんかこんなにいっぱいやってんだっていう。すごいんですよ、このパンフレットも。
うん、
委員長の挨拶があり、
うんうん、
どこそこで何がありますみたいな、こう、
まあ、
インフォメーションセンターどこでみたいなのとか、
はいはいはい、うん、
あと、それぞれのね、学部のとか、ゼミの、うん、出し物的なのが載ってるんですけど、
うん、
ここはなんかいろいろ載ってるんだけど何があるかっていうとさ、
うん、
模擬店はまあもちろん、
はい、そう
バンドはもちろん、ね、ミスコンはもちろんのこと、
うんうん、
プラネタリウム、
は
あ、うん、であと乗馬、
乗馬、
うん、
大間さん乗っちゃうの、
乗れる
東大だよね、
うん、百人一首、 大会。
なるほど。
うん、あと、模擬裁判っていう。
裁かれるの？
じゃあなんか演劇みたいに、はいはい、
うん、
裁判の中の自分も一員としているんだけど、傍聴席にいるんだけど、それお芝居が始まって、
ああ、なるほど。
だけど、裁判のその判決は、自分たちのその判決に委ねられて話は変わるみたいな。
筋なしな感じだね。
そうそう、なんか模擬裁判っていうんだって。それ見たことないんだけど、すごい面白いなと思って。
その仕掛けとしては面白いよね。
うん、そうそうそうそう。とかね、まあその、うん、あとは、まあ東大もすごいなって思ったんだけど、あと、専属学園っていうのは神奈川の、学校なんですけど、のだめカンタービレのドラマの舞台になったところなんですけど、はいはいはい、そこもあの結構だからステージがすごい豊富で、
なるほど、
うん、いろんな音楽、
うん、
バンド、演劇、人形劇、まあ、いろいろ
何でもありだね、
うん、そういうのもめちゃくちゃ楽しそうだし、
うん、
だからさ、なんか
もうフェスだもんね。
うん。そうそう、フェスなのよ。まあ、うん、前回もフェスの話してるけど。フェス好きなんだな、トシちゃん。
心底好きなんだ、ね。まあ、
好きなんだね。
うん。
うん、でも、うん、その、自分が学生時代の時に、もっとなんか他の学校のとか行っとけばよかったとか。
ああ、まあ確かにね。
思い出があるんですよ。自分のその番、その、軽音部だったから、他のね、うん、学校の軽音部の人にゲストに呼ばれて、うん、他の学祭で演奏するとか、うん、そういうのはあったんだけど、
うんうん、
そういうのもすごい楽しい記憶があって、
うん、
ああ、なんかもっとそういうのをやりたかったなっていうさ、うん、
なるほどね。
もうあるだけど、
うん、
もう悲しいかな、今と当時では感じ方も違うっていうのもあるんだけど、
うんうん、
ただなんか遊びに行くんだとしたら、ちょっと切なくなると思ったの。
ああ、なるほどね。
うん、だから、出演する側になっちゃえば、
うん、
なんか面白いんじゃないかなって。
だその、なんかこう、場所を作る側として関わりたいっていう、
そうそうそうそう、
改めて。
うん。そうすると、そのまあ、トシタマアフタヌーンっていうか、うん、まあ、そのラジオ番組のパーソナリティとして、
うんうんうん、
なんか、出演すると、
ああ、なるほど、ね。
することができたら、だからどうしたらいいかって考えたときに、その番組の番宣を強化するのか、
あ、なるほどね、うん、
もっと本格的になって、うん、FM で仕事を持つ
のか、なるほど、それもプロ化しちゃえばね、
そうすると、うん、オファー来るじゃない、
なるほど、
それかもう今の時代、うん、その YouTuber 的な存在になる、
なるほど、
とか、
まあでも YouTuber なれたらね、
うん、そだったら学祭多分呼ばれると思うんですよ、
人気 YouTuber のとしたもアフタヌーンですみたいな、
そうそうそう、わーみたいな、
あ、うん、上がるね、
そう、だからこれって多分そのお金っていうともちょっと違くて、
うん、
なんかその時間とそのある意味マーケティングセンスみたいな、
そうだね、ちょっと、うん、通常なんかこうなんていうのコンテンツ力だけではない力がいるよね、
うん、そうそうそう、うんうん、だから中学高校のそのね文化祭っていうのとは違って大学ってもっとなんかこう、うん、ビジネスに寄ってった感じがあるから、
うん、確かに、
うん、もうほとんど仕事やんっていうレベルだよね、うん、だからやっぱりマーケティングセンスいるなとも思うし、
うん、
そう思うと、
うん、
まず自分学祭にちょっと遊びに行かなきゃなって行きたいなって思ってる、
まあ、まずは知らないとね、
そうそうそう、雰囲気とかさこういうのが受けてるとかさ、
うん、
わかんないと
求められないもんね、
そうそうそうそうそう、うん、
なるほどね、
そうなんですよね、
うんうん、
まあこの週末ね東京行くけどこの東大この週末にやってるみたいな、ちょっと予定には ないんですけど、
まあ、組み込めたらな
ぁ行けたらいいなみたいな感じ、
でもちょっと行きたいが勝るよね、
行きたいなみたいな感じ、
普通に勝る、
ね、うん、なんかいろいろあるんですよ予定が
なんかまあ東京行くってなるとねぼーっとはいかないもんね、
そう、まあね、まあいろいろあるんだけど、
はい、
そんなにいっぱいやってるって知らなかったでしょ、
全然なんかなんだろうね。まあ、その大学っていうものの、その僕規模、スケール感があんま分かってないのもあるかもしれないんだけど、
うんうんうん、
結構なんか、要は学校の行事でしょみたいに思っちゃう部分もあるからさ、どっかね。
うん、規模が小さいとそういう感は否めないけど、うんうん、
ちらっとその、さっきね、トシちゃんが持ったパンフを見た時に思ったの、うん、めっちゃオシャレやんみたいな。
でしょめっちゃオシャレだし、なんか何より、その、やってる人たちが若い、うん、っていうのがいいのよ、
エネルギーかな、
うん、だからおじさんが実行委員とかだったらさ、
うん、
センスはおじさんなのよ、
そうだね、うん、確かにどっかしね、
そうなの、別にいいよ、いいものが できないってことじゃなくて、
でもそれはそれ、これはこれっていうさ、なんかこうベクトルの違いが出ちゃうよね、
うん、
大人とその学生の方とかでは、
やっぱりなんかね、その学園祭のノリっていうのが欲しい。
なるほど。
うん、欲しいし、なんか染まりたいみたいな感じ。
まあ、俺フェスへの足がかりとしてね。あ、
そうね、そうそうそうそう。だから、なんか、やりたいな、出たいな、みたいな。
なんかこの、そうそうそう、なんだろうな、バックステージみたいなあるじゃない、そのならではの裏側。
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうそう。
あれってね、やっぱ外にいるだけでは、なんか楽しみきれてないなっていうのをそう感じるんだよね。
そうなの。
裏にいると。
バックステージでこう準備したりとかなんかしたりとかってしてんのが、
そうそうそう、
またなんかいいのよ。
なんかバタバタしてるけど、なんかイベントの裏側って。
う
ん、
そうそうそう。
でもそれがいいんだよね。
うん、それがいいの。
そう思う。
うん。ということです。
はい。
はい。
ありがとうございます。
以上です。
はい。
はい、ということで今回の夢は宮川さんが
名部で空を飛ぶ、
はい、トシさんが学園祭に出演するでした。
でした。
ということでエンディングです。
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
年末です。
年末ですね。もう
クリスマス近いです。
あ、確かに
意外と、
うんうん、
クリスマスツリーが我が家なかったんで、
うん、
この前あ、ないなぁと思って買ってきました。
突然。
うん、突然、本当に突然買ってきて。
はいはいはい。
お仕事帰りに。
うん。
うん。
大きいのを買ってきたの？
うん、まあまあ、90センチぐらいの。
ああ、まあまあまあ。
ファイバーツリーを。要は、あの、うん、イルミネーション、ね。
はいはいはいはい。
がね。
うん。
の季節じゃないですか。
はいはいはい。
で、まあいろんなところでイルミネーションやってますよ、と。
うん。
あの、まあ東京もね。
はいはい、
あの渋谷だの新宿だの池袋だの表参道だの目黒川沿いだの
って、ね、どこかしこです ね
どこかしことやってるわけですよ、
うん、
まあね神戸のルミナリエとかもさ
確かに
行きたいなとも思うんですけど、うん、なんか恵比寿ガーデンプレイスでさ、
うん、
あのバカラのシャンデリア、
うん、おお、なんかすごそうだね。
ね、うん、うん、なんかこれ写真で見る限りもすごいんだけどさ、
はいはいはい、
うん、それがもう11月の頭からやってて、
うん、
うん、でクリスマスのイルミネーションもなんか、
うん、
そのシーズンはねあのやってるっていう
なるほど
ことなんで、なんかイルミネーションをね、
はいはい、
見に行こうよみたいなさ、
なるほど、
うん、そんなね、うん、時間も欲しいよね。
そうですね、
年末
僕ね、うん、たまたま朝ニュース見てたら、うん、渋谷であの青の洞窟、
ああ、そうそうそうそう、やってんね、
代々木公園で始まったでしょ、
うんうん、あ、始まったばかりか。
そうそうそう、うん、でね、ちょっとまあ、ね、なんか映像越しだけど、
うん、
あの下にさ、うん、光を反射するマットが敷いてあって、うん、本当にこう洞窟みたいになるって、
うん、
幻想的で、しかも1キロっていうすごい長い、
うん、
なんかお、やっぱなんか東京ってって思っちゃったよね一瞬で、なんか違うなっていうねなんかそういうのを思うと、僕もなんかちょっとそんなに興味なかったんです、イルミネーションで、
うんうんうん、
でもあのちょっとね、その次回の放送の直後ぐらいかな、
うん、
あのなんユニバーサルスタジオ行くんですよ。
おうお
う、なんであのツリー見てこようかなって思ってますよ、
うん、おやっぱりねテーマパークの中でもね、
そうそう、
そういうのあるからね、うん、そうそう、本当に今日もなんかさ、
うん、
カフェに行った時に後ろのテーブルからね、
はいはい、
女の子が3人いてね、
うん、
なんか、どうする、なんか年末みたいな話をしてて、
うんうん、
ユニバ行くみたいな、
はいはいはい、ユニバね、
あのパーティーしたい、パーティーみたいな、
雑
な、ないパーティーとか言ってさ
ガチャガチャしてるな、
ホットケーキパーティーみたいなやつ、
おー、すげえ、
そっちかとか、なんか、まあ、なんかそんな会話をしてておー、楽しそうじゃねえかよ、
なんかね、わかるわかる、
パーティーね、
はい、パーティーね、
うん、イルミネーションですよ。
ああ、いいですね、
うん、いいですよね、
うん、なんか寒いんだけどね、うん、外に行かないと見れないものだからね、
うん、そうそうそう、
なんかでもちょっとね、うん、こう暖かい格好していくとちょっと幻想的な非日常に会えるっていうのは、
うん、
いいよね、イルミネーションってね、
うん、だからね、宮川さんもね、
うん、
ぜひともなんかいろんなところのイルミネーションをね抑えておいてさ、で来年さ、
来年なん
か宮川さんどこのイルミネーションがいいんですかみたいなさ、
あ、オレンジみたいな、
うん、え、さすが宮川さんっすね、
そこをもう一回戻してくるさすみや
さすみやっすね、
なるほど、うん、あ、イルミネーションあそことあそことあそこがいいよね、うん、みたいな、
イルミネーション聞くなら俺に任せてみたいなさ、
まあ、ハードルが高い
挑戦してよ。
でもまああのね、いろいろでもまあちょっとね、その12月もフィリピン行ってくるんで、
うん、
ちょっとなんか、
ね、
うん、
フィリピンもねクリスマスね、
そうそう、あの、うん、すごい盛んな国なんで、
うんうんうん、
ちょっとなんかそんな ことも意識しつつ、うん、ちょっとなんかこう街をね、うん、ぶらついてみようかなとか思ってたりします、
うん、
はい、ぜひあの次回次の次ぐらいの放送で、うん、報告できたらなって思ってます ね
腕を組んでね、
はい
はい、
腕を組んで、
ね、あれなんで苦笑いなの
いやり、
はい、ということで、はい、終わりです
おおヒューって終わった、
はい、トシタマアフタヌーン2016。この番組は東海地方をキーステーションに渋谷ラジオ東京と2局ネットでお送りしております。なおポッドキャストでの配信もしておりますのでチェックしてみてください。お便りの宛先はradio@toshitama.link までお寄せください。はい、ということでまた2週間後まで、ご無沙汰でございます。お相手はトシャンと
宮川博でした。
それでは皆さん
また次回。